FM 軽井沢をお聞きの皆様こんばんは。ここからは軽井沢ラジオ大学の時間です。本日番組ご一緒にお届けしますのは株式会社ハートケア代表取締役山本智香社長です。山本さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
ハートケアの山本です。よろしくお願いいたします。
本日のテーマは英語ということですけれども、今日をもってですね、英語が劇的に上手くなるんではないかという素晴らしいスペシャルゲストをですね、本日はお招きしてお話を伺っていきたいと思っております。手元にですね、洋楽を歌うだけで英語の発音が劇的に良くなる、日本グリッシュというですね、新しいこの英語の学び方、発音がですね、とにかく我々なかなか伝わらない、そして聞き取れないというこの部分をなんと洋楽を歌うだけで解決してしまうというですね、画期的なご著書ございます。この日本グリッシュの開発、この開発に携わられたお二方をですね、本日お招きしてお話を伺っていきたいと思っております。本日お話を伺いますのは、有限会社ビッグアップルカンパニー取締役であられます新出祐也様、そして東洋大学総合情報学部並びに大学院教授であられます湯船英一先生、お二方をお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
イングリッシュが日本語で日本グリッシュ、こういう理解でよろしいんでしょうか？
はい、その通りです。
この日本グリッシュというもうこの定義が非常にいいなと思いました。これ日本語のをしっかり学べばイングリッシュをができると、こういう理解でまずいいわけですよね。
そうです、そうです。日本人の持っている音で、あ、もう英語が通じるんだよっていうことを再現 しようと思っています。はい、ですから自信を持って日本語で英語を喋れましょうということが大前提です。
いわゆる我々こうカタカナ英語とでも言うんでしょうか、こうしたことを中学校の時にリピートアフターミーというですね、ファインサンキューみたいな、こういう英語を中学校から習うわけですが、これで通じてくれればですね十分なんですが、ニーデさん、これ全く通じないですよね。
はい、通じませんね。これは私もですね、2006年からバンクーバーに仕事で行きまして、自分で経験したことなんですけれども、まず聞き取れないですね。うん、そして単語とか、フレーズとかは分かってるんですけれども、どうやって発音したらいいかっていうことは教えてくれてないんですね。要はもう耳と口があるんだから、聞いた音は自分で喋れるよ、今やればできるだろう的なね、できないのはあんたが悪いよって根性論の英語学習を我々はこうさせられてきたというか、その方法しかなかったので、今考えると誰もね、新しい方法を考えようとしてこなかったわけですよね。英語教育者、先生、湯船先生を置いて言うのはなんですけれども、英語教育者の怠惰というか、そういった時代をずっと過ごしてきているだと思います。
今湯船先生、怠慢というお言葉出ましたけれど、先生はこの、怠慢で、怠慢というよりも、これは、ね、でも何とかしたいなということで、この日本グリッシュの開発にも関わられていらっしゃるということですよね。
はい、そうです。はい。とにかく日本人が日本語、母語の、そのままの50音のですね、単位であるそのカタカナを使って、より流暢な英語に誘導していくっていう、そこですね。はい。それを一番考えてやっております。
この日本語の母語ということで、近しい言葉でいきますと、韓国語は日本語のいわゆるあいうえおと非常に音が近くてですね、そういう意味ではまた、例えば有料という無料というね、こうお金がかかるかからない、これが有料無料だったり、こう言葉も似ていたりしているということで、非常に覚えやすいと、日本語から韓国語、韓国語から日本語、こういうことはあるのかなと思うんですが、そういう意味ではこう日本語と英語は今、母国語がこれ随分違うということを少し我々もある程度は知っているつもりなんですけど、どうしてもこう我々ってこう英語になんかこう発音をもっと英語にしなければいけないというか、フォニックスを勉強しなきゃいけないとかですね、こうそう思いがちなんですけど、繰り返しになりますが、日本語でいいんですよね今回は。
単語はダメですけどね。はい、流暢につながった英語であれば、どんどん日本語にの50音の音に近づいていくんですね、これ実は。不思議なことに。だから、例えば、インターネット、インターネットって言うと結構英語っぽいですし、インターネット、アメリカ行くとね、インターネットとか。それだと英語っぽいんですけども、例えばですね、why don't you check it out on the internet? みたいに言うとですね。まあ、そうすると、why don't you check it out on the internet? って言うと、もうカタカナで書けるんですよね。そうすると通じるんですね。単語単位で R と L の違いとかね。まあ、そういうのはぶっちゃけ表記できないんですよ。はい。でも実際英語ってほら、チャンクとか、こう、ぶわーっとこう、つながって出てくるじゃないですか。で、その中にあって、R も L もですね、別に大事じゃないんですね。はい。あくまでも、カタカナを使う前提として、英語はチャンク、それとか、センテンスなど、そういう単位で出てくるっていう。まあ、それがあるんですよね。
このいわゆる音の連結がですね、これ聞き取りに関してもまた話すことに関しても、まあ、悲劇と喜劇を英語を起こしてるなというふうに我々思うんですけれども、改めてですが、この日本語一緒しっかり体系的に学ぶことによって今いただいたいわゆるこの英語が難しくなってしまう一つの音の連結、これをしかも日本語のこの発音で、しっかりとカバーすることができると、こういう夢のような勉強法ということになるわけですよね。
まあそうですね。はい。で、基本的にですね、まあよくこれ、湯船先生が、ウェビナーとかでおっしゃってるんですけど、英語をどうやって学ぶかっていう学習の順番が大事で、まず単語ベースで日本人って学習しますよね。皆さんそうだと思います。一つ一つ。で、僕も、単語の発音がわかれば、できれば、英語は通じると思ってたんですが、これが大きな間違いなんですね。で、まあ今おっしゃったように、単語では会話しないですから、すべて文脈であって。あと、日本語と英語は、発声方法が全く違うんですね。日本だとマクドナルドですけども、英語発音だとマクダナルドです。で、必ず、こう、まあ専門用語で言うとストレス、まあ強く発音するやつが、入ったりしますけども、それって学校で教えてくれてないんですよね。発音記号も教えていなければ、そして、先ほどおっしゃった、連結というものは、僕、湯船先生と会って初めてその法則があるっていうことを教わったんですよ。で、その法則さえ知っていれば、英語は本当に簡単になります。そして、今僕も、洋楽とかで、ダムさんにね、洋楽カラオケのカナを日本語にして提供してますけども、今は歌を聴くだけで歌詞がわかりますね。昔はそんなことなかったんですけど、なんて言ってるか、まあ、意味までは定かではないですが、なんで、スピーチしてる、歌っているかは、一発でわかります。それほど、英語音声変換のルールと、日本語詞で、まあ、データですよね。基本的に、日本語詞は英語の発音を、ビジュアルデータとして表しているので、アクセントの位置であるとか、音節の数であるとか、微妙なリンキング、英語音声変換のルールにのっとって、表記してますから、日本語で読んでいくと、先ほど先生がおっしゃった、英語の一つの連結する塊で、音を聞き取れますから、聞こえるようになるんですね。で、これも湯船先生が専門なので、英語は聞き取れないから、話せないんではないんですよね、先生ね。
いや、ですから自分が発音できる、発音し得る、音であれば、その音がパッとその会話の中で聞こえてきた時に、それをキャッチできるんですよ。そうじゃないと、自分でもその発音したことがないと、それは左から右へ流れてしまうっていう。まあ簡単な、そういうことですよね。
要は、自分が、話せないと聞き取ることができないっていうことなんですよね。逆の発想なんですよね。
そう、だから、まずはたくさんリスニングして、いろんなドラマや映画をね、いっぱい聞いて、で、そろそろ喋れるだろうと思ったけど、全然口から出てこない。まあ当然ちょっと当然ですよね。
本書の中で具体例として、Let's speak in English というものがございました。Let's speak in English。ただこれを日本語にしてると、Let's speak in English と。まあ、ニングリッシュって言ってるわけですよね。speak in English ですから。ただこれをしっかり Let's speak in English というふうに、しっかりこう自分が何度も練習することで、これは聞き取れるようになると。こういうことを。でしょうか、まずは。
もうおっしゃるとそのままですね。speak in English。だから、speak in English。これが、だから、いわゆるさっきおっしゃってた、カタカナ英語だと思うんですね。だからそのカタカナ英語ってのは、基本単語単位っていうふうに日本人は当てはめてるので、それをいくら、羅列してもですね、speak in English になって、これ、speak in English でも全然音もリズムも、 イントネーション、何もかも違う音ですよね。で、やっぱり世界の人々は、まあもちろん、イギリス英語、アメリカ、ネイティブ含めてですね、やっぱそういう音の、なんて言うんでしょうね、その、チャンク表現の、その、音全体として記憶しているので、その音と意味ですよね。それの、まあ、もう連合記憶の、もう積み重ねじゃないですか。だからそれを、だから今までの日本の英語教育では、ちょっとおろそかにしていて、やっぱ単語を切り離して、一回わざわざ切り離した上に、それを積み重ねるための文法を一生懸命なんか教えて、で、自分が英語喋ったり聞いたりするときは、そういうなんか文法とか単語とかそういうものばっかりが意識されちゃって、でも実際に聞こえてくる英語は、そうやってチャンクで聞こえてきますよね。チャンクならではの音声のつながりとして聞こえてきますので、もうちょっと全然あさっての方向の教育をしてしまったなということですよね。
他にもいくつも、興味深いものがありまして、もう、なんて夜だというですね、what a night、まあ、what a で、なんて素晴らしいんだということに名詞がくっつくと、というふうに文法で、まあ、我々習うわけですけれども、これ、終わらないということで、終わらないというふうに日本語で聞こえるというふうにですね、書かれています。終わらない。まあ、つまりこれで、what a night っていうふうに、言うわけですけれど、これ、例えばですけど、終わらないみたいな、こういう単語でこれ覚えていくっていうことでも、これまたないわけですよね。
昔ね、明治の人はね、掘った絵もいじるなとか言ったんですよ。あれはね、まあ半分ギャグというか、まあ日本人が覚えやすいに寄せすぎた、日本語に。その結果、あまりにも実際の英語の音が離れすぎてしまって、ちょっと笑い話になって終わったってるんですけども、まあ、終わらないもそうですね。日本語に寄せすぎない。で、日本語にしては、やっぱりその中間ですよね。でも、あくまでも音を出す単位は日本語のあの50音、日本人が得意な50音、プラス、日本人がさらに得意なその小さいつ、一家とかそっかとかやっぱってあるじゃないですか。あれも実は大活躍してましたね。はい。例えば、bad day ありますよね。today's bad day。あれ、カナで、表すと、バッと小さい図が入りますよね。はい。それはまさに英語の音なわけですよ。なので、流暢につながった音であればあるほど、先ほど言いましたけど、日本語の50に近くなっていくという、これは逆転の発想というかですね。はい。どうしても、その、普通の方は、カタカナ英語、ダサいとか、実際通じないっていう、そういうイメージをちょっと払拭していただきたいなというのを思いますね。
今いただいたように、こういったことを覚えていって、カタカナで英語が何やらできるということではなく、いわゆる英語のこの音ですね、文節、つながっていく、これをしっかり体系的に学んでいくことによって、それを日本語、カタカナの音で学んでいくことによって、しっかりと発音だけではなく、これがリスニング、つまり会話がしっかりできるようになるという、革命的なものが日本語だと我々理解しております。山本社長、改めてですが、これ、学んでこれね、もっと早く知っておきたかったですよね、我々ね。
思い出したんですけど、ワンオクの高、森政子と森進一の息子、あの人すごく発音いいんですけれども、洋楽をずっと歌って聞いて歌って聞いて歌ってって繰り返して発音を学んだっていうのを聞いたんですね。で、今や本当にネイティブかっていうぐらい歌も、ちゃんとスピーキングもできてっていうことなんですけど、なるほどなって思って、私は早速 YouTube に登録させていただいて、歌を歌っております。で、練習してます。
そうです。パカはね、別に、海外に住まれてたわけでもないんですよね。はい。まさにもうそのおっしゃる洋楽の歌の繰り返しでですね、まあ、そこまで歌えるようになったっていうことですよね。
もちろん本書を改めてですが、洋楽を歌うだけで英語の発音が劇的に良くなる日本グリッシュ。この本の中にもいろいろとですね、連結の具体的な事例がございます。まあもちろんこれを学んでですね、しっかり学んでいくということはもちろんなんですが、まずは、もう洋楽をこれ、カタカナで、しっかりと歌ってみたらいいんじゃないかと、こういうところから簡単にまずスタートすることで英語という非常に難易度の高い語学、これがもっともっと楽しく学べるよと、こういう理解をまずすればいいわけですよね。
まずですね、なんで洋楽なのかっていうことは、まず普通の学校の勉強って面白くないじゃないですか。 で、なおかつ、英語に対して日本人って、まあ僕もそうですけど、苦手意識ってもう浸透しちゃってますよね。まあ、世界で一番英語が喋れない。まあ日本人の喋る英語は聞き取れないっていう、こう、なんていうんですかね、まあ悪い常識っていう、まあ概念っていうんですかね。まあそれを払拭するために何がいいかというと、やっぱり楽しくないと学習しようがないじゃないですか。で、まずは、まあ、歌を歌ってみて、YouTube のチャンネルね、投稿されてる方、いろいろ、まあ、コメントいただくんですけど、やっぱり、ガイドが、日本語のような仮名のガイドがあると、英語の音が違って聞こえるっていうことなんですね。で、まあ、連結もしてますし、世界で通じるためのルールが、そのまま適用された仮名になってますから、まず、訪れしないで歌える。ということは、ネイティブと同じ発音が、まあ、成功体験できてるっていうことなんですね。だから、これさえできれば、まずは、話すこと、聞くことが少しは良くなります。ただ、それから先が重要で、だから何なのっていうのは、ね、歌が歌えるだけでは意味がないので、もったいないんですね、歌うだけだと。どうして、歌が歌えるのかっていうところまで、深く考えて、なんで日本一の歌だと、英語の歌が訪れしないで歌えるの？で、そのルールを知りたいっていうことまで踏み込んでいただくと、よりも英語は簡単です。はっきり言って。まずルールを知らなければ、何にもならないんですね。これを感覚だけで覚えろっていうことは多分不可能です。だから先ほど出てた、ワンオクのタカさんとかは、多分それを、絶対音感とかがあるんで、まあ、歌ってるうちに完全にマスターしちゃったんでしょうね。だからまあ、エド・シーランとかも共演もしてますし、一緒に曲とかもね、コンサートに出て、飛び入り参加してたりしますけども、やっぱりそうやって、使う機会、頻度が多ければ多くなるほど、英語っていうのはもちろん上手くなるし、相手が言ってることも、わかるようになってくる。まあ、その入り口のハードルを下げようと。英語の、学習のハードルは、もう、低ければ低いほどいいので。まずは歌を歌って楽しく歌えて、英語に興味を持ってもらうところからスタートしようじゃないかっていうのが、まず始まりですね。
考えると、受験であったり資格試験、こういったものを今から頑張ろうという方々をと、まあ、社会人であっても学生さんであっても、これ、日本語も合わせて学んでいた方が、より英語の学習のスピードであったり、もちろんこう、しっかりとした記憶、これもつながってくる可能性があるということですよね。
いやいや、ですね、まず本気で英語を学習しようと思ったら、最初に英語音声変換のルールを理解してないって意味がないんですよね。
まずここからスタートだということですね。
そういうことです。で、昔は、紙と音だけの教材しかなかったんですね。要はネットもなければ、要は、こうやったブラウザを通じた英語教育っていうのが実現できてなかったので、まあ、先生の態度だと私最初に言いましたけども、時代的な背景もあるんですね。今は、タブレットが生徒で配布されて、まあ、ネットで繋がって教育が可能になり、まあ、オンデマンドでも学習できるようになりましたから、ようやく日本人が英語を喋れる教育が、のスタートっていうのが、まあ、日本語だと思っていただければありがたいと思います。そして、要は、先生、これね、まあ、YouTube の動画に上がってますけども、東進ハイスクールの安河内さんと、イブネ先生の対談が動画でありましたけども、あの後ちょっとまあ、いろいろ話をしたんですけど、安河内さんは、東京の麹町学園っていう女子学園の、英語の顧問されてるんですけど、先生のところで、これ、日本語ただですかって、システム使ってみませんかというお話をしたら、いや、それがダメなんですよ、ってわけですよ。で、なぜかというと、それをもう導入する先生の時間がないっていうんですね。では、今、学校の問題でも、まあ、教員の問題で、残業の問題とか、労働環境の問題っていうのがもうすごく問題視されてるじゃないですか。要は、学校の先生は新しい教育を入れるっていうことが、できないし、まずそれで、まあ、ユブレン先生みたいな先生がたくさんいればいいんですけど、残念ながらいません。まあ、そういう方はね。なので、まあ、いろんなことを考えると、文科省の方針もあるし、多分日本の英語教育は永遠に変わらない。で、実際に、学校の教育をされてる方がおっしゃるんですよね。で、じゃあ、このまんま変わらないんですか？変わりません。多分、当分変わらないんですね。ですから、まあ、英語をね、本気で身につけて、 世界で戦いたいと思ったら、自分で情報を集めて、いろいろな情報を集めて、自分で学習するっていうスタイルがないと、今の能力は難しいっていうのが今の現状ですね。
そして、まあ、大人になってから、社会人になってからも、いわゆる発音、そしてリスニングが強化できるというのは、これ多くの人にとって夢がある話であると思いますし、しっかりとした体系的に発音を学ぶ機会が我々あまりなかったものをカタカナで学べるというのは、これもまた画期的なものだと思っております。そして、YouTube などを通じてですね、洋楽をまずは歌えばいいということで、非常にこう、学習の一歩も非常にこう、わかりやすい、やりやすい、そして楽しいということで、この日本グリッシュがもっともっとですね、我々も魅力ながら広がっていけばいいなと感じてはいるわけなんですけれども、これからのですね、お二方の野望とでも言うんでしょうか。今、日本人、今ね、この30分の中でもいただきましたが、どうも我々も含めて英語ってちょっと苦手、どうも世界と英語で戦うことにちょっとこう、臆してしまう国民性でもあるかな。海外の方が英語で喋りかけると、日本にいるのになぜか我々一生懸命英語で答えなきゃいけないと思ってしまうような、こういったこの国民性すらも変わる可能性があるんじゃないかなというふうに思っております。この日本グリッシュを開発されて、そしてこれが浸透していくことによって、どんな未来をですね、改めて作っていこうとされているのか、最後に二方にお教えいただいてもよろしいでしょうか。
ですね、まずは、基本的な概念をちょっと変えたいなと。で、私も、英語をものすごく苦労しましたが、英語なんて喋れるから偉いなんていうもんじゃないですよ。英語環境に生まれれば、英語は何にも勉強しないでも喋れるんです。ね、実際私も娘が二人いますけども、英語環境で育てようということで、幼稚園から、海外にの幼稚園に入れて、日本でインターナショナルスクール入れて、中学、高校、大学は、バンクーバーのカナダ、バンクーバーですね、カナダに行きましたけども、彼女たちに聞くと、英語ってどうやって覚えたのって聞いたら、もう英語なんか勉強して覚えない。要は、どうやって覚えたか覚えてないって言うんですよね。当たり前ですよね。我々が日本語どうやって覚えたんですかって聞かれた時に、わからない。もう普通に覚えた。っていうのが英語なんですよね。要は、日本人だけが、他の言語と相性が悪い言語を使ってるんですね。例えば、今全国になりましたけど、コストコってありますよね。大手のスーパー。でもコストコなんて海外で通じないですよ。コストコはコスコ。要は日本人は全部の文字を発音しちゃうんですね。でも、英語はそういうとこは違うっていうことを、まず理解しないと英語喋れないぐらい、要は阻害された残念な民族なんですよ、日本語は。英語と親和性が悪い、非常に。で、それを、理解しないでやればできるだろうと思うと、もう大変なことになりますね。いきなり、自転車乗れない人がハーレーダビッドソン乗っちゃったみたいなね。まあ大事故を起こしちゃうっていうのが現状なので、まずは、本当に英語を喋ろうと思ったら、いろいろ検索して、どんな学習があるかを試してみることだと思います。で、やろうと思ったら、必ずできるんですよね。なので、できるまで頑張る方法を探り、やっぱりこれからの時代は世界と一緒に共通して戦える時代じゃないといけないので、まあ、英語はマストですね。なのでそれを少しでも手助けできればいいなと思っております。
さっきちょっと AI の話も出ましたけどね、はい、まず AI 使って、自分の代わりに喋ってくれるとか、あるいは AI 使って聞き取ってくれる、じゃあどうしたら、じゃあ自分で英語を学習する、ね、意味あるんですかとか、もちろんそういう論者もいますけれども、あくまでもその AI っていうのは自分の英語学習をこうアンプリファイするっていうんですかね。あるいはそのサポートしてくれるっていう面でですね、今その自分が今学びたいトピックの内容で自分が勉強したいそのレベル、そういうのをこうプロンプトで入力すればですね、いくらでも英文やその英語のですね、リスニングの教材など作ってくれますね、一瞬でね。はい。なので、昔よりもさらに我々は英語を学習しやすくなってきてるし、で、こういう、その日本グリッシュみたいなですね、便利なツールもありますしですね。歌はもう毎年、毎月、毎週、どんどんリリースされておりますのでね、コンテンツも、我々日本グリッシュのコンテンツも増大し続けております。これはもう、減ることはありません。 まあ、廃盤になる CD レコードはありますが、音と音楽って歴史としては残ってきますよね。音としては。で、それと同時に日本グリッシュもですね、やっぱりもう10年近くやってますが、やっぱり進化してるんですね。より歌いやすく、よりこう見やすいっていうんですかね。読むんじゃなくて、見て、すぐ誰でも日本人なら音に変化できる、音声化できるような、その、エンタメですかね。とにかくカラオケなんですね。はい。なので、見やすいかなっていうのを常に、進化し続けております。その世界中の歌をですね、まあ、そういうのを皆さんで、ぜひですね、歌っていただいて、で、これからどんどんスノーマンだったり、もうね、遊びだったり、もう英語でバンバン出してますので、はい。で、そういうのをもっと、先ほどの AI と一緒にですね、英語の教材としてですね、使っていただいて、はい。ぜひ、皆さん、英語学習をですね、よりこう、豊かなものにですね、いいものに、そしてもう最初の話じゃないですけど、どうして喋れないんだ、どうして日本じゃ聞けないんだってことがですね、まあ、早くすれば5年、10年もあればですね、そんなことは言われなくなるんじゃないんでしょうか。皆さんがこういったですね、ツールを正しく使えば、日本語学習を理解していただければね、はい、もっとそういう日が近くなるんじゃないかなと思います。まあ、日本語学習もますます忙しくなると思うんですけど、皆さん、ね、応援のほどよろしくお願いいたします。
本日は英語の音を日本語の音である日本語一この表記を日本で初めてですね、展開なされております。お二方にお話を伺いました。改めてですが、洋楽、YouTube などでももちろんございますし、日本語一と検索いただきますと様々なコンテンツございます。ぜひ、手に取っていただきたいですし、改めて本書を最後ご紹介します。洋楽を歌うだけで英語の発音が劇的に良くなる日本語一ぜひお手に取って、英語の学習の一助にしていただきたいなというふうに思っております。本日はお忙しい中貴重なお時間いただきました。本日お話を伺いましたのはビッグアップルカンパニー取締役であられます新出新也様、そして東洋大学総合情報学部教授であられます湯船英一先生にお話を伺いました。貴重なお時間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組ご一緒にお届けしましたのは株式会社ハートケア代表取締役山本智香社長でした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。